意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたします。この番組は草津の歴史を紹介し、草津の歴史の素晴らしさを語ってもらいます。そしてちょっとした発見から自分が住む町草津を好きになってもらい、ふるさとだと感じてもらう、また実際に訪ねてみよう、人に話してみようといった文化的アイテムを提供できればと思います。放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時から深夜1時からとなります。また翌週の第4月曜日の同時刻にも再放送しております。またオンデマンド配信も行っておりますので、 FM 草津のホームページから過去の放送も合わせていつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。さて11月に入り、急に季節が進んだように思います。今年は暑さが長く続き、秋のいい季節が短く、季節感が大きく変わってきましたね。また今年の紅葉はどうなんでしょうか。県内でも紅葉の名所が数多くございますが、色づき具合が気になるところです。11月末ぐらいが見頃になっているのでしょうか。さて、今日のこの時間は草津塾街道交流館の富田裕子さんと、草津市歴史文化活用調整員の安杉淳さんにお越しいただいております。そして加えて立命館大学シチズンシップスタディーズの学生さん、奥田智明さんと高橋健作さんにもお越しいただいております。安杉先生、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
はい、今日はですね、毎年草津塾街道交流館の方がですね、はい、10月、いわゆる大学の後期授業の時期になるんですけれども、その時期に、立命館大学のシチズンシップスタディーズという非常に言いにくいあれなんですけれども、はい、学生さんと一緒に、草津塾の魅力をいろいろ考えて、向上させるような取り組みができないかなというようなことをいろいろ取り組んでやってます、
はい、
で今年度はこの今中島さんの方から紹介いただいた2人の学生さんが来てくれてまして、南草津と宿場町草津をつなげるという取り組みを進めてます、
はい、
南草津とこの宿場町草津というのは東海道で、江戸時代結ばれてましたので、この取り組みの中でどのようにしていってこの2つのこの地域ポイントをつなげていくかというようなことをいろいろ考えてくれてはりますので、この取り組みを紹介していただこうと思ってます。取り組みの中に登場するような南草津から草津までの宿場までのそのスポットなどについてもできれば一緒に紹介させていただけたらなというふうに思ってます。
はい、わかりました。それでは、まず学生さんお二人に簡単に自己紹介をお願いしてみたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では私から自己紹介させていただきます。立命館大学から参りました奥田智明と申します。大学での所属は理工学部で電気電子工学というものを専攻しております。
はい、
初めて草津に来た時はなんて活気のある町なんだろうという印象を受けたのを覚えています。
はい、電子工学ちょっと難しいね、お勉強されてるんですね。なんか私では全くついていけなさそうな真逆の感じがするんですけれども、どんなね、この街道交流館やら、本陣やら草津のね歴史とこう融合していくのか、ちょっと楽しみなんですけれどもね。よろしくお願いいたします。
出身のところと比べて草津が活気があったと思ったんですか。
あ、はい、そうです。うん、
大学から草津に来たんですよね。
あ、そうですね。
そうか。じゃあね、もともとお住まいの場所はね、どういったところかちょっと分かりませんけれども、うん、まあね、活気がある感じに見えたっていうことなんですけどもね、うん、はい、よろしくお願いします、うん、
よろしくお願いします。
はい、そして、
はい、立命館大学2回生、理工学部物理科学科所属の高橋健作です。
はい、
草津に、初めて来た時はそうですね、まあ、うん、私もまあ地方の方出身なんですけど、まあ、割と親近感湧くところもあるなと思いましたが、うん、やっぱりそうですね、歴史がところどころに垣間見えるというか、うん、こう街を歩いていて特に草津宿のあたりはですね、うん、なんかこう独特の歴史ある温かみのある雰囲気というのを感じまして、ここはやっぱり魅力あるなと思いましたね。
うん、はい、高橋さんも物理を学んでいるということで、はい、でね、またまたなんか硬、うん、いね、うん、
そうですね、
難しそうな、
うん、まあ、宿場の歴史とかとはなんか全然こう
かけ離れてる感じはしますけれど も, ども、はい、ね、でも、うん、奥田さんも高橋さんも柔らかい口調で、ね、どちらかというとなんか本当にこう、うん、お二人ともこうね、線の細いね、うん、あのずっと勉強ずっとしてたみたいな、
そうですね、
うん、そうですね昔その朝日選手かなんかあんまり宣伝したらあかんですけど、科学朝日か、
はい、
なんかの雑誌にその科学者の目から見た歴史かなんかいうのをずっと連載してあって、割とその論理的にその数字とかデータを用いたその歴史の紹介があった、面白いなと思ったんですけど、またぜひそういうところも、
はい、はい、
ね、ね、
う
ん、
また違う方面から、
ね、
話を、
まあ、ご期待いただいて
ね、なんか文系だった私からしたらなんかね、うん、どういう頭になってるんやろとちょっと理工系の人たちのね、うん、頭の中はわからないんですけども、ね、お二人のまたね、いろんなこう意見を、ね、
そうですね、う
ん、はい、
また違った視点でこう、
そうですよね、
その歴史とか東海道とかっていうのが見てもらって、うんうん、なんか新たな発見が出たり、新たなその発信ができたらいいなというふうに思いますけどね。
はい、うん、ありがとうございます、はい、ではこのお二人と進めている取り組みなんですが、南草津と宿場町、草津をつなげるプロジェクトということなんですが、こちらの内容について富田学芸員からご説明いただけますでしょうか。
はい、南草津から草津宿エリアをつなげるという話なんですが、
はい、
そもそも先ほど安杉調整員の方からもちらっとありましたように、このシチズンシップスタディーズの取り組みをもう、うちの館で一緒にやらせていただいてから4年目になるんですね、はい、今までも草津塾の魅力を PR するとか、はい、まあ、学生さんの視点で、うん、魅力を見出してもらってっていうことをいろいろやってきまして、
はい、
まあ、例えば草津川跡地公園にはたくさん若い人がいるのに、どうして本陣には来てくれないんだろうっていうマーケットリサーチをしてみたりとか、うん、あと子どもさん向けに年末大掃除をやるっていうイベントを学生さんとしてみたりとか、うん、それから去年なんかは草津塾の、まあ、宿場、本陣を飛び出しまして、まあ、近辺で映えスポットを探そうみたいな、ここに行ったらこんな素敵な写真が撮れるよっていうのを探して そっちの方面から PR してもらうみたいなこともやってきました、うん、でせっかく立命館大学の皆さんと一緒にやるということで皆さんご存知の通りとっても若い人が増えている南草津エリアから、はい、うん、しかしなかなか宿場町の、まあ、本陣中心としたこちらの方に来てくださる方は少ないっていうことで、2人もね聞いてみたら、今まで本陣とかこっち来たことあるって言ったらうんって言ってたのでよしじゃあ、 まあそこから始めようみたいなところから始めたところもありますね、うんうん、
まあ歴史的に言っても、うん、南草津っていうのはかつて中世の野地宿という、はい、その野地の宿場があった 宿場というとちょっと語弊があるので、うんうん、野地宿という宿があって、はい、まあ、一つ の, あの街道の交通の起点拠点だったところなんですね、うんうん、それが江戸時代になってこの草津宿の方へ移ってくる、うん、まあ、そういうふうなその地域の中でもその拠点が移ってというふうなことですよね。でさらに今度は逆に、その宿場が草津駅に変わって、でさらに今度はその草津駅のとはからまた中世に戻って南草津の駅ができてというような、やはり相互に非常に深い結びつきがある、そのルートを何かつなげてというふうなことで取り組んでもらってるような状況ですね、はい、
はい、今年はまあ一番大きな、まあね、ネックって言ったらあれなんですけど、うん、が核になるはずの草津宿本陣が今耐震工事のために来年の3月まで休館をしている、うん、
はい、
今までだったら、まあ、本陣を目玉にして本陣に来てくださいっていうようなことで取り組みをしてきたのですが、ちょっと今年はそれができないぞっていうのが、うん、まあ、一番悩んだところでもあり、うん、逆に今年の特色になっているかなというふうに思っています、
うん、
で、具体的に取り組みの中で言うと何をしているかというと、もう草津駅 と、南草津駅 と、はい、草津駅の間を歩いてみるっていうことを、うん、考えていまして、うん、まあ、つなげるっていう言葉はそのまま物理的に取っちゃったっていう感じですね、
うんうん、
はい、もう歩いてみたらどうだろうっていうところから、うん、これ確か高橋くんが言ってくれたんだったかな、
はいはいはい、
ね、実際歩いたことがあるって言ってね、うん、うんうん、行けるんちゃうかっていう話で、今プロジェクト進めているところです、
うん、なんか物理学の発想でなんかあるんですかそれ
は今私思わず物理的に
言ってくれ出てきたから
まあまあ強いて言うならその人の流れを考えるとか、あ、まあ、そういう大きな
見方です、うん、ね、もともとね、うん、このいろいろこの野地塾も草津塾もこう一つのね、うん、街道としてこうつながっていたんですけど、うん、まあ、生活するに従ってこう活気がこの草津塾に行ったり、うん、今野地塾というか南草津の方に行ったりとか、うん、そうですね、うん、歴史的にはまあ、うん、変貌というかね、うんうん、してるんですけどもね、うん、そこを歩いてちょっと確認しながらいろいろ検索というか、うんうん、調べてみようということですね、
うんうん、歩かないと見えないことがありますからね、
はい、ありがとうございます、はい、それではここで音楽を聴いていただいてちょっとブレイクをしたいと思いますけども、じゃあ2曲選んでいただいたので1曲ご紹介したいんですが、奥田さんのリクエスト曲から、はい、おかけしたいと思いますけれども、選んでいただいた曲は
君という名の翼、
はい、ということで、はい、これは、小袋、
はい、
はい、
そうです
、理由というか選んでいただいた理由は何かありますか？
まあ、理由は両親がかなり小袋が好きで、
うん、
幼い頃から車に乗ってる時は小袋の音楽がずっとかかっているという状況で、まあ、大体その親が運転している時にかける曲としては君という名の翼とつぼみは絶対にかける謎のルールがありまして
まず2曲は必ず聞くみたいな
そうですね、
じゃあね、ご両親もお好きだったというような曲を、はい、じゃあみんなで聴いてみたいと思います、はい、
意外と知らない草津の歴史。今回は立命館大学のシチズンシップスタディーズのお二人、奥田智明さん、そして高橋健作さん、草津塾街道交流館の富田優子さんと草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生をお迎えしながらお届けしております。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、草津市と宿場町、草津をつなげるプロジェクトについて、先ほど少し
お聞きしたんですけれども、そもそもお二人はなぜこのプロジェクトに参加しようかなと思われたんでしょうか。
まず僕は、草津市が先ほど栄えているのが印象だった敵だったということを話したとは思うんですが、はい、うん、そのなんで栄えてるんだろうっていうのがちょっと気になりまして、はい、うん、まあ、元々地方創生みたいなものは好きで、
はい、
中学校とか、まあ、小学校の時からですね、うん、親父の会とかっていうその自治体の、はい、あ、僕は親父じゃないですよそういった会と協力してなんか屋台を出したりとか、はい、っていう、まあ、もともと地域活動が好きだったので、うん、まあ、参加しようっていう感じですね、
うんうん、
あとはまあ宿場町草津っていうのが、
はい、
僕このプロジェクトに参加するまで知らなくて、
うん、
逆に宿場町草津って、まあ、結構観光の目玉みたいな扱い方を草津ではされてると思うんですが、うんうんうん、なんでこんなになんか前面に押し出されているんだろうみたいなのがちょっと気になりまして、
うん、
今回このプロジェクトに参加させていただきました、
うんうん、
ね、聞いたところによると、うん、出身は静岡の方で、
うん、
地元も宿場町違うんですか。
地元もそうですね、東海道の一里塚があるところ、うん、まあ、沼津というところの出身なんですが、うんうん、まあ、そっから東海道が草津の方まで伸びてるっていうのがあんまり考えられなくて、
うん、
あ、ここも東海道なんだみたいなのは覚えてます、
はい、
意外と ね、そのつながってるっていうのもね、うん、こう分からないですよ ね、
そうですね、
普段生活していてもね、
うん、ね、
うん、でも沼津とね、この草津と出身のね、うん、ところがね、自分たちがこう学生生活をね送るところがつながってるっていうの不思議ですよね、う
ん
う
ん、ここの前ずっと歩いていったら地元つく
そうですね
かなりかかりますけれども ね、 でもつながってると思うとなんかちょっと歴史を感じますよね、
うんうんうん、そうですね、
はい、そして高橋さんはどういったきっかけでご参加いただくようになったんでしょう。
はい、まあ、そうですね、同じく、まあ、地方の出身というか、私は北海道 の、 中標津という、
うん、
まあ、そうですね、はい、知床の近くというと分かりますかね、うん、というわけで、その、まあ、地方の観光名所というのを、うん、そのなんか町づくりとつなげていくとか、うん、まあ、そういうことをちょっと考えてみたいなと思って、うん、参加したっていうのと、
うん、
まあ、あとはもう一つは、まあ、やはり社会人に向けてというか、
うん、
企画力を上げたいと思いまして、うん、まあ、何か一つの企画を、作っていく中でつく力はもう数知れないほどありますし、
うん、
まあ、実際いろいろな、ね、困難に今あってるところなんではありますがそうですね、うん、でなので、まあ、実際今力ついていってるところでしょうかねと思います、
うんうん、ね、いろいろ学校というかね、大学での勉強とは違った、はい、こうね、うん、先ほどもちょっと思考回路を、
ね、
使ってですね、うん、今の取り組みをしていただいてるわけなんですけどもね、うん、はい、具体的なこう内容っていうのは今こう上がっているところどんなことなのかね、教えていただきたいんですけども、
はい、
うん、
水草まつりの、を起点としまして、うん、町中の草津駅周辺、南草津駅周辺に、はい、スタンプラリーのスポットを設置しまして、
うん、
で、これで皆さんに参加していただく中で、
うん、
草津の魅力をもっと知ってもらったり、うん、あるいは交流館どんなとこって気になってもらうような、
うん、
そんな企画にしていきたいと思っています、
うんうん、デジタルっていうところがまた ね、
はい、
普通のスタンプラリーはよくありますけども、うんうんうん、
まあ、そうですね、ここに関しては、うん、まあ、人数であったりといった、うん、まあ、そういった制約がある中で、
うん、
まあ、選んだ選択肢というのもありますが、うん、まあ、一方でそのデジタルならではの魅力というのもありまして、
うん、
やっぱり参加方法は QR コードといったような、うん、そういう気軽さというのを、うん、押し出していって、うん、ぜひ皆さんに参加してほしいと、
うん、
思ってるんですね、
うん、
それはあれですか、その QR コードはどっかスタンプラリーのところに、はい、 そうポイントに置いてあるとかそういうことなんですかね、
はい、そうですね、うん、各地に、設定していって、うん、まあ、スポットでないところでもまあよければそこで QR コードを読み取ってもらって、うん、で、いろんなところから参加していってほしいと思っています、うん
う
ん、
位置情報でチェックインしてっていう、
は
い、
あそしたらもうその QR コードを設置してという、うん、そのポイントがここだということじゃなくて、うんうん、
そこの場所にまさしく行ってっていうのが
その場所に立てばそのポイントがこう明示されるとか、うん、そういうような感じになるんですかね。
なので参加していただければ、うん、あとはそれぞれ各地に赴いてもらって、うん、でそのサービス上で、スタンプを押してもらうということになります。
ね、我々の感覚から言うとその現地へ行って
そうですよね、で押してもらうと
っていうあれですけど、そうじゃなくても要はスマホがなかったらできないということですね。
そういうことにはなります、はい、
あかもしれない
です、ね、今回そのターゲットにしたいのが南草津の若い人たち、まあ、大学生だったりとかっていうのがあるので、はい、まあ、ちょっとそこら辺はあのより若い人たちに身近なツールを使ってもらってっていうことを考えてデジタルにしてます。
はい、
まあ、最近いろんな場所でね、うん、こう説明を、ね、こう見るとかになると、うん、結構スマホで読み取って、ね、うん、あの情報を得るっていうのが割といろんなとこ で、ね、うん、出てきたので、うん、まあ、分かってる方というかね、うんうんうん、ご存知の方も ね、
そうですね、
うん、多いと思いますしね、うん、逆に子どもたちはそういう、 こうデジタル化してる方が、ね、うん、面白いというか、うん、興味がね、うんうん、出るんじゃないかなと思いますけどもね、うんうん、
ただまああれですよね、その位置情報となると、うん、その道を歩きながらスマホを見る形になるので、
そうですね、それは
そこは
ちょっと危険なところがあるので
、はい、交通安全だけは十分注意して参加、はい、して、はい、いただかないと、うん、ね、車の通る道でもありますし、うん、まあ、ですからそのできるだけ安全なところをポイントに設置するとか、
う
ん
う
ん、
ま
あ、その辺も考えて、
う
ん、
はい、
あるんですよね、
うん、はい、はい、まあ、だいたい屋内であるとか、うん、まあ、広い広場の中とか、うん、そういった、まあ、比較的安全であるところは取れていると思うので、うん、まあ、ぜひ皆さん参加する際は、安全に配慮していただいてというところになります、うんうん、
はい、で先ほどね南草津から草津駅までね、こうつなぐというね、はい、テーマなんで、うん、やっぱりこの JR の南草津駅から草津駅までこう、はいはい、歩いていくというかこ
う、そうですね、
その、ね、間の、うん、情報をいろんな形でこう調査していくということになりますけれども、はい、具体的にこうね、電車に乗るともうあっという間に着いてしまうんでね、うん、あれなんですけど歩くという発想がやっぱり、ね、うん、一度歩いてすごいこうね、うん、そこからの発想っておっしゃってましたけど、うん、どれぐらいかかりますか。私も歩いたことがないんですけど
そうですね、まあ、歩く人の速度にはもちろんよるとは思いますが、うん、まあ、おそらく普通の人だったら30分から40分ほどで到着できるかなという感じです、うんうん、まあ、距離感で行くと約 3km ということで、うん、
3キロ、はい、
十分歩ける距離ではありますね、はい、うんうん、駅から立命館大学まで、はい、バスがものすごい混雑するので、
たまに混んでますね。
そうですね、実家勢の方でも、うん、たまに歩いて登校されてる、
はい、歩いてる方たくさんおられますよね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、そういった人たちからすると別に3キロって大した距離ではないというふうに、う
ん
う
ん、BKC まで南草津から何キロぐらいあるんですか。同じぐらいですか。
結構あります。
15キロとか。
あ、そうですか。
そんなのかな。
いや、だいぶ適当に言
ってます。適当に
何分ぐらいかかる。
バスでですね、
歩いて
歩いたことないんです
。歩くとだいたいちょうど30分から40分なんです
よ。同じぐらいですかね。
で、立命館大学に行く際は、うん、坂道が
結構
パナソニックのところから、
ありますよね、
高木通りから行くとあると思うんですが、うん、草津駅行くときはもちろんずっと平坦な道なので、うん、もっと楽なんじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
考えております。まあ、企画の際にはですね、はい、片道は絶対に歩いてほしいという思いはあります、うんうん、まあ、その理由はもちろん運動不足で悩んでる学生さんとか割と多いので、うん、 そういった人に魅力を発見しながら歩いてもらいたいと、
ま
あ、
散歩がてらとね。
そうですね、まあそういう気持ちもあります、うんうん、まあ帰りの道とかそういったものはですね、うん、もう疲れたとかなったらもちろん電車で、うん、帰ってもらっても構わないんですが、うん、まあそうですね、片道歩く中で魅力を見つけてほしいなと思っております、うんうん、
はい、
またその歩くことでですね、うん、結構一駅分歩くっていうとかなり遠いみたいなイメージがあると思います、うんね、駅から大学まで歩くっていうのと駅から駅まで歩くっていうのは結構、うん、距離感のイメージというものがあるとは思うんですが、実際に歩いてみるとそんなに大した距離ではないなと、うんうん、いう風に感じてもらえるんじゃないかなという風に考えています、うん
う
ん、
でもこう何もせずにね歩くのと違って、うんうん、そのスタンプラリーのポイントがあるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、そう
見つけていくっていう感じで、うん、
そうですよね、うん、じゃあそれを、はい、うん、目的にしてね歩くので楽しいと思うんですけども、うんうん、このスタンプラリーのこうポイントってどんなところがあるんですか？なんか決めてるんですか？
はい、うん、歴史やまつわる、そういった草津の歴史のスポットであったり、うん、あるいは有名な、まあ、名産であったりとかを、うん、見つけていただくんですけども、うん、まあ、例えば矢倉道標であるとか、あ、そういったところですね、
うん、
そうですね、まあ、あとは私沼津に帰るときに毎回お土産として、はい、買って帰るんですが、うばがもちという草津の名物を毎回買って、うん、帰ります、
はい、
まあ、日持ちがあんまりしないんで、うん、結構帰る日に直接買ってそのまま帰るというスタンスを取るんですが、
うん、
まあ、そこの歴史についてはあまり知らないので、うん、結構知りたいなというふうに考えております、う
ん、ね、今の学生さんだったらやっぱり道標なんかも、ね、うん、見たことがないというか、そうですね、その、ね、うん、その場所にはなかなかね、うん、行かれたことないと思いますし、うん、まあ、うばがもちはね、うん、まあ、なんかお土産とか、ね、帰省される時にはね、買われるので知っておられるかもしれませんけれどもね、うん
う
ん、
まあ、その電車の人駅っていう話が出ましたけど、うん、都市部から離れれば離れるほどやっぱり人駅の距離っていうのは長くなりますよね、
うんうん、
まあ、だから 3,40 分ぐらいっていうのは歩いて十分歩ける距離ですし、うん、ぜひこう、ね、歩いて参加してもらったらあれですけれども、
うんうん、ね、はい、まあ、そういったところを、ね、こう訪れるだけではなくて、その場所の歴史、うん、先ほど、ね、おっしゃったこう道標の歴史とか、うん、その場で知ることできるんですよね、
うんうんうん、そうですね、
そうですね、はい、そう、せっかく、まあ、そこの場所に行ってもらって、うん、よく、ね、看板とか立ってると思うんですけども、それをこう自分のスマホでパッと出てくることによって、うん、ちょっと探検するというか探求するっていう要素も入ってくるかなと思いますし、うん、さっきちょうど出てた高橋君言ってくれた矢倉道標なんかは、うん、結構矢倉道標と、まあ、宇庭がもちも絡めていろいろトピックのある場所だったりするんですよね、はい、多分南草津駅から歩くと半分はいかないぐらい、うん、1キロぐらいかなのところにちょうどある今も立っている矢倉道標というのは、うん、道標江戸時代の、完成10年という、まあ、1798年、
はい、
だから今から、200年230年ぐらい前かな、うん、に建てられた石製の道標なんですけれども、はい、まあ、それが、今も立っている。でそれがどういうものかっていう話をちょっと紹介しようかなと思っています、うんうん、
はい、
ちょっとネタバレになっちゃうんで一個だけここだけちょっと話させてほしいんですけど、うん、はい、多分皆さん草津の方なら一回もは見たことがあるであろう、うん、歌川広重が描いた姥ヶ餅屋の店先の、うん、浮世絵がありますね、はい、ちょっと今皆さんにも渡しをしていますが、うん、ここの絵の中に実は矢倉道標が登場しているんですね。当時姥ヶ餅屋さん姥ヶ餅を売っている茶店がここにありまして、うん、でその店先の右側のところに道標が立っています、
うん、
だから歌川広重の時代にすでにこの道標が立っていて、うん、で姥ヶ餅屋がここで営んでいたと、
うん、
はい、でしかもこの矢倉道標何かって言います と、東海道沿いに あるんですけれども、うん、東海道 と矢橋道という道の分岐点を示す道道標だったんですね、うん、で矢橋道、矢橋は矢に 橋、渡る橋と書いて矢橋と読む、はい、あの 今紀伊半島がある矢橋のあの矢橋ですが、うん、そちらに向かう道だったんですね、うん、で矢橋って何かっていうと当時はあの港が矢橋にありまして、はい、で矢橋から大津までとかっていうのを船で向かうことができたっていう、うんうん、あの今あんまりね矢橋から船に乗ってってイメージないですけど、そうですね、うん、当時はあの陸路と合わせて、うん、湖上の道っていうのが非常に使われていましたので、うん、で湖上に向かうため の道に向かう分岐点として重要なところだったと、うんう
ん、じゃあその矢橋の方に行こうと思う方はこの道標を目印にして、はい、
200年以上前から見て進まれたという、誰かが見てたんだなっていう、うん、でまあ、やっぱりそこに実際そこに立って、うん、あここなんだって思う、うん、プラスと知識を得るっていうので、うん、もう結構忘れがたい経験になるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、それをこうあの道を歩きながら、うん、次はどこだろう、次はどんなことが、うん、歴史が眠ってるんだろうっていうことを、うん、あの、まあ、学びながらっていうとちょっとね、あの、うん、面白くなさそうですけど、結構あの探検する気持ちで、うん、歴史を掘り起こす気持ちで歩いてもらえるんじゃないかなっていうふうに思っています、
うんうん、ね、あんまり全部言うてしまうとその
そうそう楽しみが
楽しみがね忘れてしまいますけども、
まあ、うん、上ごもちの話が出たんで、うんうん、ひょっとしたら言ってしもたらあかんのかもわかりませんが、まあ、ここで上ごもちを食べながら矢橋へ行くのか、
う
ん、あの東海道をそのまま進んで大津へ行くのか、うん、というふうなことで上ごもちを食べながら、昔のその利言ことわざの中に、うん、世帯へ回るか矢橋へ行くかござれ、
ここが
思案の上がもちというふうな、うん、あのことわざというか利言があるように、うんうん、まあ、上がもちを食べながらどっちが早いやろなというふうなことから生まれたことわざがあるんですよね、まあ、それは多分その実際行ってみたら出てくるんですよね。
はい、うん、皆さんよくご存知のあのことわざがここで生まれたのかっていうのが、うんうん、
ですからそれをぜひ見ていただくのもあれかなと思いますし、矢倉道標
を訪ねて、
はいはい、でね、今出てきましたその浮世絵なんですけども、うんうん、来月再来月からですか、
うん、もうそうですね、
1月に年を明けますと大河ドラマ、うん、今あの藤原道長が違うわ源氏物語やってますけど、年明ければこの浮世絵の、
う
ん、まあ、今でいう出版社
版、うん、元をね、
蔦屋重三郎のこう取り扱った大河ドラマも始まりますし、はい、まあ、そういうふうなこういろんなこう関連で広がりをこう歩きながら求めてもらうのも面白いのかなというふうに思いますし、ひょっとしたら今はそこに馬鹿持ち屋はないんですけれども、うんうん、当時のその姿を思い起こして、あの彼が言ってくれたように馬鹿餅食べたら美味しいやろなとかそういうふうなことも、
うん、
あの考えていただくのも一つかなというふうに思いますね、うん、はい、
ね、車ではなかなかねこの道標も、ね、ね、見つけることができないですけれどもね、うんうん、歩いてね、こうこの道を通るとその道標もね、うん、あのとてもこう、ね、そうなんですね、目にカーンって入ってきますしね、う
ん
う
ん、
あの
よくこれ私あのいろんな方に言うんですけども、うん、江戸時代の道標っていうのは歩く速さで視認できる、うん、認識できる大きさなんですよね、はい、字が刻んであるものも、うん、あの石標の高さも、うん、ですから歩かないとわからないわけですよね、うん、今の例えば、草津何キロ森山何キロというような国道に、上がっている道路標識、あの青い
はい、
面に白字で書いてあったり、うん、っていうのはあれはあの自動車40キロ50キロで認識できる大きさのものになってるので大きさも違う、だからやはり歩かないと見えてこないものもあると思いますし、うんうん、まあ、そのあたりは実際このスタンプラリーで経験していただいたらいいのかなというふうに思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、はいはい、まあ、少しあのポイントをちょっとご紹介いただきましたけれどもね、はい、あの身近なこのスポットを訪ねるということで、まあ、近所にお住まいの方もね、本当に普段生活しててもなかなかね知らない人もねたくさんいるし、新たな発見があるかもしれませんよね、それでは改めてこの
期間ですね、そして参加方法など、学生の皆さんに教えていただきたいと思いますけども、
はい
はい、
期間は、11月17日日曜日から、11月30日土曜日までの2週間で、
はい、
参加方法は、スマホから、まあ、各地にある、QR コードを読み取っていただくのでもいいですし、うん、特設ページにアクセスしていただいて、そこから、スタンプラリー始めていただいて、
うん、
で費用は、もちろん無料となっております。で、参加して、スタンプを押していただけたらね、参加賞が、あるかもね、ということで、まあ、参加賞は、ご期待ください。お楽しみということで、
はい、
で詳しくは、海道交流館ホームページをご覧ください。
はい、ということで、うん、昨日からね実際には始まっているということでね、は
い、
はい、ぜひあのこの期間に、ね、
はい、
あの訪れていただいて、また違った草津のね、あの、はい、視点から、歴史を探っていただきたいですし、
うん、
またなんか参加賞をお楽しみにということなのでね、
はい、
ひょっとすると何かがね、はい、もらえるかもしれないということですのでぜひご参加いただきたいと思います。
はい、
それではもう一曲、リクエスト曲ということで、今度は高橋さんから、
はい、
リクエスト曲ご紹介いただきたいんですけども、はい、
はい、ケンドリック・ラマーでハンブルです。
はい、こちらはどういった理由で好きだ
いや最近ね、うん、あの、まあ、ヒップホップというくくりになりますが、うん、ちょっと最近面白いなと思って、うん、まあ、洋楽いろいろ探してたんですけどもね、はい、でまあ、最初はジャズ、次にロックときて今ヒップホップに至ったところです。
いろんなジャンルを聞いてるんですね。
はい、
はい、じゃあ、今ちょっと推してるこの曲を聴いていただきたいと思います。はい、意外と知らない草津の歴史、今回は立命館大学のシチズンシップスタディーズのお二人学生さんをお迎えしてお送りしております。奥田さんと高橋さん、そして学芸員の富田さんと、歴史活用調整員の安木先生で、お届けしておりますけれども、エンディングに近づいてまいりましたけれども、せっかく立命館のねお二人が来てくださっていますので、富田さんの方から南草津の歴史について少し伺っていきたいと思いますけども、うん、お願いいたします。
は
い、
最後じゃあちょっと豆知識的な感じで、
はい、
南草津がいつからこんなに盛り上がってるんだろうっていうようなことですね。うん、ちょっとあの今今年がね、草津の市政70周年ということもあって、
ね、
あの割と振り返る機会があったのかなと思うんですけど、うん、実は70周年っていうのとプラスして今年は琵琶湖草津キャンパスの開校30周年でもあります。はい、で合わせて、JR 南草津駅の開業30周年なんですね。あの9月には、南草津駅の近辺であのそういったイベントもされたりとかしていました。はい、
今盛り上がっているところにね、うん、お二人ちょうどこう、ね、来られたのでね、活気ある街っていうイメージがね、はい、30年前は田んぼとかしかなかったんですけど ね駅もなかったし ね、うん、本当に
あの南草津駅ができる前あそこの場所は何やったか知ってる？
なんか池だった。
あ、よく知ってるね。
よく知ってますね。うんうん、それは何で知ってるんですか？
池だったっけ、あの衛星写真、
うん、
30周年あ30年前のものを見た時に、うん、ちょうど重ねた時に駅の部分が、うん、最初は信じらんなかったんですけど、うんそこかなって、
うん、
何にもないって言ったらあれですけど ねここに駅がっていう感じの、う
んね、瀬田駅から結局ね草津駅まで何もないから、そんなにこうねあの振り返るような
う、ね、
通過地点だった感じですもん ね30年前はね。
実はそのね新駅をそこにいるっていう話が持ち上がったというか、まあうん、あの草津市としてそういう話をしだしたのが結構遡るんですね。うん
はい、
資料めくってると昭和53年1978年なので、うん、今から46年前にはもうそういった、うん、あの、まあ、野地に 新しい駅を作る、
うん、構想みたいな、
はい、うん、作るっていう話が出てたみたいですよね、うん、なんと副都心構想っていうのを名前をつけて、うん、はい、もう市長の方がやりたい、うん、やるよっていうことを言ってたみたいですね。でなんかまたいろいろ調べてると、はい、その時のね草津駅、うん、まあ、はい、当時草津駅しかなかったので、乗降者数が1日6万人、うん、今ね、うん、今実は県下1位が草津駅なんですけど、うん、今でも2万7400人とか、で2位が、うん、南草津駅なんですけど、うん、2万5300人とか、うん、だから今の草津駅と南草津駅を合わせたよりもたくさんの人が使ってて、もうかなり飽和状態になっていたっていうのもあったみたいですね、う
ん、
で
ちょっと、まあ、2つね、うん、その駅を合わせた分が草津駅、当時の草津駅の乗降客で、うん、南草津ができたことによって、うん、まあ、結局分散された
そうですね、分散されて、うんですね、うん、でまあほぼ同じぐらいのタイミングで、うん、草津川の付け替え工事の、はい、が、始まっています、今ね天井川だったものが跡地公園になってますけれども、はい、うん、まあ、最終的には平成14年2002年に今の新しい新草津川が通水するんですが、はい、実はその付け替え前の放水路事業っていうのは、うん、もうその昭和52年とかに事業が始まっていって、うん、でまあその同じその数年後ぐらいには工事が始まっている、うん、だからその草津、新しい草津川を挟んで、はい、北部と南部でそれぞれに、うん、拠点を、はい、それぞれの駅を、まあ、要として2つの、中心地で市を盛り上げていきましょうっていう複眼都市、複眼ですね、うん、昆虫とかの複眼、都市、複眼都市構造っていうものを目指しましょうっていう話が、ずっと1990年代とかにも、うん、ね、行われていたっていうこと、うん、でもそれが今かなってるっていう形ですかね、うんうん、
そ
うですね、だから
その当時は草津川が天井川だったことで、うんうん、まあ、当然災害の面もありますけども、うん、はい、地域が南北に分断されていると、うんうん、でさらに、鉄道が南北に走っていることで、うん、東西に分断されている、うん、だから地域が4つにこう分断されたような形になると、うん、だからそれをまあ解消するために、まず一つは今富田さんが言ってくれはった草津川を平地河川化してというふうなことですね、うんうんうん、それと、まあ、鉄道の方はまあ当然そんな分断してるのはもうやむを得ない話ですけども、うんうん、まあ、その頃から実は市役所とから湖南農業のところにオーバーブリッジができたり、はい、それから、北の方では下笠の方へ行く道ですね、うんうん、下々線のオーバーブリッジができたりして、うんうん、まあ、立体交差ができてくるとかいうような形ですね、はい、ですから、まあ、それを平坦にしてというのと、それから今言ってくれた複眼構想によって2つの中心を作って、それをまあ結ぶという、今まさしく今回やろうとしているそのプロジェクトの取り組みと同じような形ですね、うんうんうんうん、
分かれつつそれをつなげつつっていうのがこの全体の発展につながるっていうような考え方が、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、ですから立命館の開校が平成6年やったかな、先ほど言ってくれた、
うん、そうですね、
の4月で、うんうん、ちょっと半年遅れて南草津の駅が開業してるんですよね。確かに、乗降客も増えてきたというのもあるし、うん、学生さんの通学だから、おそらく半年間は大学の学生さんの通学は草津駅から、
結構ですよね、うん、
バスでという感じでしたね、
できていく駅を横目に通うできんかなってきっとね、通ってはったんでしょうね、
はい、で平成12年でしたかな、新快速が、
平成23年
の、23年か、
うん、3月ですね、
そうですね、
新快速が止まるようになって、
東北大震災の前日や
った
、
翌日
ですね、そ
う
そ
う、だから本当はね、祝新快速停車っていうお祝いをするはずだったんですけど、うん、ちょっとそういう状況じゃなかったんですよね、うんうんうん、 ただでもそのおかげでちょっとね、あの今うちの館が保管させていただいてるんですけど、うん、あの多分一番初めに通るはずだった、あの車体にヘッドマークっていうのが、うん、あのつくはず、丸くて祝新快速転車っていうのがあるんですよ、うん、でそれが実際にはあのつけることができなかったんですが、うん、あの幻のヘッドマークになってしまったものを、今あのうちの館が歴史資料の一環としてお預かりをして、そうなんですね、はい、うん、街道交流館であの展示というか、まあ、どの方でも見ていただけることになってますので、うんうんうん、
見ました、
ね、見ました、それそういうわけだったんですよ、うん、
あの幻の
よく見たらね、多分ああいうのってこう表張り替えて使っていくものだと思うんですけども、はい、あの結局使われなかったので、うん、張り替えられることなく、うん、まあ、そのいろんな歴史を抱えて、うん、今物が残ってるっていう、うん、はい、ぜひぜひあのご来館の際はチェックしていただければと思います、
うんうん、そうなんですね、うん、そういやね、そういうことがありましたね、
そうですね、うん、13年前、
まあ、うん、駅ができてからその駅前とか駅周辺も含めて、うん、まあ、当然立命館までのあの道筋もそうですけども、うん、やっぱり大きくこう発展がしてきましたよね、うん、目まぐるしい、
うん、そうですね、うん、
あの発展になって、うん、やっぱり見違えるようにというか、
そうですね、うんうん、
その前を知ってる、
そう、うん、二人は知らないけど、そう
ですね、来た時から栄えていたので、ね、ね、
うん、知ってる方からすると、
うんうん、30年前まさかとは思います、う
ん、ね、今ね、駅までこう駅からその立命館まで周りにね、うん、お店がわーってね、うん、できてるんですもんね、
う
ん
う
ん、
あんなこうつながったバス、
うん、
連結バス、
連結バスね、
あれが走るということなんてこう夢にも思います
でしたもん、ね、そんなに人が、うん、若い人たちがっていう、うん、
そうです ね、
ね、
う
ん、まあその大学のあるとこも山でしたし、
そうですね、
うんうん、
あの辺ね、実はあの梨園とかね、うん、そういうのが広がってたんですよ、
果樹園やった
ね、果樹園でね、
うんうん、
まあ、そういうことも歴史の一つですし、うん、またなあの機会があればそういう話も ね、 ね、うんうん、
ぜひぜひ、あの
でもポケワラ遺跡はご存知ですよ ね、
そ う、
ね、
うん、
そうですね、
グリーンね、キャンパス内にね、うん、あるのはね、うん、ね、いろいろ歴史をね紐解いてみると面白いですよね、うん、はい、ありがとうございました、南草津のね発展について伺ってまいりましたけれども、まあ本当にね南草津あたりの発展っていうのはね、今お話がありましたようにね、目まぐるしいものがあります、まあ、これからもねどんどんこう発展していくでしょうけれども、まあ、今回ね歴史のある草津塾のエリアをこうつなげていただける企画が、ね、たくさんありますので、ぜひ多くの皆さんにご参加いただいて、そしていろんな角度からね、草津の歴史を学んでいただきたいなと思います、今回は立命館大学のシチズンシップスタディーズにご参加いただいております奥田智明さん、そして高橋健作さん、お二人をお迎えしまして、そして草津塾街道交流館の学芸員の富田裕子さんと草津市歴史文化活用調整員の安木淳先生をお迎えしましてお送りいたしました、ね、スマホで楽しめる、ね、二人の企画ぜひお楽しみください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、この放送は毎月第3月曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第4月曜日の同じ時間同時刻にも放送しております。オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。意外と知らない草津の歴史。この番組は草津市教育委員会歴史文化財課、草津市立草津塾街道交流館の協力でお送りいたしました。